は、平成の24年の3月11日日曜日、黙食セミナー第21回の黙食セミナーを開きたいと思います。遠くから近くからようこそお越しくださいまして、遠い方も若干そうでもない方もいますけど、よくおいでくださいました。3月11日って特別ですよね。今日2時46分だから、我々ここの部屋でずっと出会いしてるんですけども、グリーンプラザの全館放送があって、で2時46分には、皆様、黙祷をしてくださいって、1分間我々も、出会いの途中だったんですけども、黙祷しました。ご存知のように、例の大津波とかで地震が起きた日なんですね。で、今日は、それに合わせてではないんですけども、くすしきもそんなタイトル的には似てるかなって感じですね。デブラントのセミナー来るといつもなんかこの滅びだとか裁きだとかこんなことばかり言ってるしと思ってるかもしれないけど、好んでしてるわけじゃないんですけども、今日はタイトルなんか書いてありますよね。何でしたっけ、なんかちょっと厳しい言葉ですけど、今の世の全てが破壊される日が近づいてるって、自分で読んでもなんかすごいあれですけども、そんなようなことを見ていきたいと思います。で、御言葉に沿って話しますけども、御言葉に沿って理解してください。で、セミナーでエレミアの言ってることは、すべて正しいと本人も思ってはいません。で、もしかすると、だだって間違える可能性ありますかね。ただ、大事なのは、御言葉がどう言っているかということであって、そういう意味合いでは、今回はこういったことを話すは、大事かなというふうに示されましたので、週末の日にね、破壊とかなんとかあると思うんですけども、今日は大体ポイントはもう一つしかないですね。その週末の日にね、破壊とかですとか、ほとんどそれのみなんですんで、そのあたりを理解いただければよろしいかなと思います。で、私は別に週末の専門家ではないんですけど、ただやってるのはいつも毎回黙食セミナーなんで、やってることはこの方面であります。で、週末に関連してわかることは、私が聖書を読んで、ひょんなことからちょっとそういうことを理解したんですけども、はっきりわかることは、週末って何が週末なのかっていうと、今の世とかこの世とか言ってる、ギリシャ語ではアイオンとかですけどね、ギリシャ語は使わなくてもいいんですけども、始まりはどこかが分かりませんけど、アダムなのかね、その前が分かんないですけど、ずっと続いてる、そしてアブラハムもエサクもずっと続いてる今の世のが終わろうとしてるってわけですよね。で、だから週末ですね、この終わり頃で終わって、そして聖書を読んで分かることは、イエス様は言ってるんです、次の世っていうことを言ってるんです。だからその後、またギリシャ語で言うとアイオンなんですかね、始まるんですね。で、次の世ではメトリー突入しないっていうことですね。だから、皆さんの体も変わるはずです。復活してそっち入ればですけど、私も入るように努力しているわけですけども。で、今日、いつも毎回やってることは、この週末の時に地震とかね、飢饉だとか何とかそういう、とか、あと判決が出るとかそういうことやってるんですけども、今回は同じ週末なんですけども、言いたいことは、今の世と、次の世ですよね。の、こう終わって、次の世に移るとき、何が一体起きるのかってことを聖書が語ってるのかってことを見たいです。わかります？何言いたいのか。週末ではいつも週末、黙食セミナーってそもそも週末のことなんですけども、繰り返して言いますと、しょっちゅう言ってたのは、反キリストが世の前に起きてくるとか、地震があると津波が、地震が起きてくるとか、飢饉が起きるとか、戦争の噂があるとかですね、いうことを言ってるんですけども、でも本当にこの世が終わっちゃうときにどんなことが起きるかっていう、そういう一点を見ていきたいというふうに思います。分かってくれますかね。そんなところでとりあえず始めていきたいかなというふうに思います。テキストを作りましたんで、それを一緒に見ていっていただきたいと思います。1番、 今の世は神に逆らったサタンの支配下にあり、終末にはこの世の全てが破壊されるって、まあなんかエレミアは破壊が好きで、なんかそういう強調はそういうところに持ってくってきてないかというふうに思う人はいるかもしれませんけど、要は御言葉がどう言ってるかということです。で、最初に書いたのはダニエル書ですけども、ダニエル書はこれは終末のことを書いたんですけども、あなたが見ておられるうちに一つの石が、人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました、ですね。で、もう一つは、ダニエル書2章の35節では、その時鉄も粘土も、青銅も銀も金も皆ともに砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって、全土に満ちました。これは夢幻であって、これは何かを例えてるわけです。で、これダニエル書2章は皆さんもご存知だと思うんですけども、象の金はの頭はイラク、昔のバビロンですね。で、今のイラクだったり、で、胸は昔のメディアペルシャで、しかも今でイランですね。で、しかもこの、ここを破壊するっていうけども、その第四の獣国が破壊するっていうけど、まさに今年でもイラン、メディアペルシャをね、かつてのメディアペルシャを破壊しようとしてます。あと、テスト粘土ってこれはアメリカだと思うんですけども、青銅はギリシャ、まあ、ユーゴだと思うんですけども、問題は、言いたいことは、獣の国はどうかっていうことじゃなくて、この一つの石ってわかりますよね。これイエス・キリストの再臨であります。で、再臨の時に、この箇所で言ってることは、一つの像が壊れたって、それだけに固執してるとわかりませんけども、像が壊れたり、人間が壊れたからってね、大したことじゃなくて、これって、国が破壊されるってことですよ。だから、しかも、この、鉄と粘土って、これアメリカのこと言ってるんですよ。で、だから、この像って、もしかすると、言わんとしてるこの像全体言ってるのは、むしろ、この今の世の、この世の国、もしかすると全体を指してるのかもしれない。そういう可能性ありますね。そうすると、今のこの世の国々っていうのは、ここで言ってるのは、この世の国々は、その後もこの像はずっと何の問題もなく、そのまま存在しましたと書いてないですよね。石が来て、で、この、金も銀も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになる。もみ殻のようになるということは、こんな資産もなってしまうってことですね。だから、アメリカだとすると、アメリカの、有名な、銃の女神像も、こんなもみ殻のようになってしまうってことです。で、銃の女神像もそうだとすれば、あれはニューヨークでしたよね。やっぱりニューヨークのビルに住んでる人たちも、こんなもみ殻のようになっちゃう、そういうことですよね。だから、破壊が起きるということであるというふうに理解します。だから、もちろん再臨、キリストの再臨、喜ばしいんですけども、その時に、聖書が言われていることは、あまりも文学的な表現なので、夏の内場のもみ殻ってなんか文学的で美しい表現、そういう問題じゃなくて、みんな破壊されてしまうっていうことなんですよ。こう、しかもこの言葉をから言えばね。でもここだけで結論出そうと思わないですけども、そうですよね。だからここ、基本的に、世の前に来たとき、キリストの再臨に来たときに、アメリカの国も、イランの国も、まあ、ここでゾーンでね、そのまんま無傷で残るっていうのは間違いなんで、基本、ここからだけ見ると。だから、で、自由の女神像だけ壊れればいいんですけども、エンパイアスビルとかね、9.1 の時、壊れたビルは何でしたっけ、あれは双子ビル、ツインタワーですね。ビルが壊れて、やっぱり長の人がやっぱり崩れて死んでしまいましたよね。ビルだけ壊れればいいんですけど、そうはいかないですよね。そういう問題なんだよ、ね。だから、そのあたり見たいっていうのが今日の趣旨なんであります。そして、同じダニエル書2章の44節も、この私の時代に、天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく 打ち砕いて絶滅してしまいますっていうんですね。これらの国々の中に多分日本も入ると思うんですよ。異邦人の国に、ね、日本だけは入んないですかね。やっぱ入んじゃないですかね。韓国も入ると思うんですね。やっぱこれ例外ないですね。で絶滅してしまったらどうすります、国を。国だけ壊れて我々だけ生き残りますかね。まあ、皆さんは軽挙されると思いますので問題ないと思うんですけども、そこに住んでる未信者とかね、普通の人ですよ。やっぱこれ国が壊れてしまったらやはり一緒に滅んでしまう可能性がありますよね。それだけ残るって、例外的に誰と誰残るとこの書いてないですからね、名前とかね。だから基本的に要するにキリストの再臨の時っていうのは破壊であり破滅の時であるっていうふうに聖書は言っているように私は読みました。なんか文学的に書いたんでなんかあんまり深刻に考えてなかったんですけども、真面目に読んでみると結構大変なことが書いてあるんですね。ただまあそれだけで結論を言いたくはないんですけども、ちょっと待って、全般でどこまで食べるのか予定を立てたのか、そうですよね、そうですね、そしてですね、でその後の説を見ていきたいと思います。まあ、御言葉がどう言ってるかっていうことなんですけども、次、いたのは、ペテロの第一の手紙の4章7節書いてありますよね。で、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を備え、身を慎みなさい。なぜなら裁きは神の家から始まる時が来ているからです。裁きはまず私たちが始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるでしょうということですね。で、ここの箇所で注目してたいことは、万物に関して、世の終わりの時は終わるんだっていうことです。終わるっていうことはどういうことかというと、皆終わってしまったり、存在しなくなっちゃうというふうに理解します。だから何もかもみんな終わってしまうんですよね。だからアメリカっていう国、ここ前のね、第2章のこの像を見てもアメリカっていう国がもう存在しなくなっちゃう。バビロン、イラクも存在しなくなっちゃうんですけども、やっぱりある意味では人間も動物も含めて終わりなんですよね。だから今の世のあらゆる今の世にあるあらゆるものが終わってしまう、終わってしまうってことはもう、次の世には存在しなくなっちゃうってことは破壊されたり、まあね、あんまり言いたくないですけど絶滅してしまうって、そんなことを言ってるように見えます。で、ただだからこの箇所の教訓はしかし、神の家から始まるっていうことですね。これは改めて言いますようにクリスチャンも裁かれるというふうに私たちは理解しておりますので、裁きは神の家に始まります。だからもちろん全てのクリスチャンが裁かれて呪われるわけじゃないんですけど、正しい人は当然残りますけども、しかし旧約の神のためであった律法者パリサイ人のように宗教の専門家でさえ裁きとか、ね、罰に遭ってしまうことがありますので、我々もそういう意味では、正しく歩んでいきたいというふうに思います。で、あとは先ほどの三河さんが読んでくれた箇所ですね。第二ペテロ三章十節です。もっとはっきりその日に関して書いてあります。その、この世が終わる日ですよ。要するに今の我々が住んでいる次の世が始まる前にやっぱりこの世終わるんですよ。それどういう時かというと、ここが明確だと思うんですけど、第二ペテロ三章十節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、死と地のいろいろな技は焼き尽くされます。 このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。でレマント教会はどっちかというと盾を理解するあの教会なんですよ。だから、そういう意味で盾を理解します。しかしだからといってあの聖書に書いてあることを全て例えっていうんじゃなくて、あの場合によって明らかにこれどう見たってあの例えと理解できなくて、実際に起きること起きていることというふうにしか読めないっていう箇所もあるんです。でこのペトロのこの箇所に関しては例えの意味合いも多少あるかもしれませんけども、それよりも何よりもあの実際に起きることを語ってるというふうに私は理解できるんですね。あので要するにこの世の万物が万物の終わりっていうんだけど、万物今の世の万物の終わりって大きな規模でいうと宇宙 の, あの星とか北極星とか地球とか月とか太陽とかそういうもんですよね。でそんなものを壊れるって想像もつかないんですけども、ここに書いてあるじゃないですか。天は大きな響きを立てて消えするって、天が消えするって分かんないんですけど、まあ、天にある月とか太陽とかね、北極星はみんな消えうせちゃうんでしょうね。で天の場所は焼けて崩されて、これは今の科学にありますよね。あの太陽とかあれはあの原子力のエネルギーで燃えてるとか言いますからね。だからそういうことは太陽自身がもう燃えてますから焼け尽きてしまうって、これはありますよ。可能性としてあります。だけどその日が来るんだってことですね。で大きな響きを立てて消えうせって、これ立てじゃないですね。で天の晩鐘が焼けてくださったら、で当然地と地のいろいろな技は焼き尽くされましたが、地球がやっぱり燃え尽きてしまったら、当然地球の上にある木造の2階建てアパートとか、木だと、生えてる木だとか、燃え尽きてしまうってことですね。だから、そうなんです。そう書いてあるんですから、基本的にそう、基本的にそうなんだと思います。で、ですよね。そういう意味でこう書いてあるんですね。で書いてある11節で、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるもんだって。だから本当の世の終わりのっていうか、もうこの世が本当に今の世が終わって次の世に行く前に、この世の本当に終焉が来るんですね。そうするとその時これらのものはいずれ崩さるんだって、ペトロはそのように聖霊にあって理解し予言したんですけど、やっぱり世の終わりにそういう時が来るんでしょう。崩れ落ちるので、だから我々は清い生き方をしなきゃいけないってことですね。そして12節ね、さらに繰り返していってますよ。それにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますってことですね。天の晩鐘って何ですか。具体的に言うとなんかね、古臭い言葉ですけども、天にあるいろいろなもろもろのもんですね。で、天見上げて見えるってお月様とか お星様とか太陽だとか、で北極星とか銀河系の星とか、そんなことですね。でこれが要するに焼けつけてしまうんですよ。でこれは我々の想像を超えてますけども、今まで一度も起きたことないですからね。でもそういうこと言うんなら、ノアの箱舟の洪水だって一回しか起きたことないんですよ。でこれは我々の想像を超えますけども、でも何と言っても神様が宇宙を作られたん でその聖書の言葉の中で焼き付けるっていうのはちょっと想像したこともないし、今まで起きたこともないんですけども、そうなんだろうなってことですね。でもまた嬉しくもありませんけどもね。だけどでもそういう日が来るって書いてある。どういうふうに理解します。他に何か例え、他に何か理解しようがありますかね。例えの理解あるかもしれないですけども、そのまま取ると天の晩鐘そうですね。だからあらゆるものがこの世の終わりにはマイナーね、一部だけ残しておいてリフォームじゃないんですよね。何アパートとかマンションに入るときね、 前の人が引っ越して、それでその辺で壁とか穴開いたりすると、こう一部直してね、直して、で壁紙張り替えてね、で畳はまあ寝汚れじゃないからそのまま使えとかですけど、そういうんじゃない、次の世に入るのに母さん手抜いてるとかここに焼け焦げあるとか、そういうんじゃなくて、そのまま次の世も使うんじゃないんですよね。他の箇所を見てきますけども、他の箇所でもやっぱり今の、あの古い天と地は過ぎ去るって書いてありますから、あの話合うんですよ、あの聖書的に。でも我々の想像を超えてますけども、一部リフォームじゃないみたいです。次ね、もみんなはこの天使みたいになってね、でまたグリーンプラザ使って放出するとか、そういうんじゃないみたいです。全面特化ですね。だからあの家を、あのマンションとかね、あのせっかく綺麗なね、8階建てぐらいのマンションですから、わざわざ全部壊しちゃってね、でバラバラにしてしまって、そしてさらちにしてまた一からビル建てるって、そういう類です。まあ、どれがいいのか私には分かりませんけども、ただ聖書が一貫して書いてるのはそうなんです。だから我々はそのように理解しなきゃいけません。でこのようにものは、あのこだわってもこだわらなくても限りがあるっていうことであります。好きでも嫌いでも、あのそういうふうに聖書はですね、いくつかこれから見ていくつもりなんですけども、いくつもいくつもそういう箇所はあるんですよ。で一つ見ていきたいことはですね、すいません。まあ、2番見ましょう。今の世が終わろうとしており、次の世が始まろうとしている。ヘブル人の手紙2章5節。神は私たちが今話している後の世を見つかりたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所で、ある人がこう明かしています。人間が何者だというので、これを見心に留められるのでしょう。人の子は何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を見つかりよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与えって書いてあるんですね。で、こう注目してほしいのは、今のヘブル書2章5節の、後の世ということです。私たちが今して後の世って、要するにこれ、日本語の言葉のあやで、次の世のことを言ってるんです。だから今の世が、この世は終わって、そして後の世、次の世においては、もう今の世は御使いが支配してるんですよ。だからサタンは御使いの頭で、この今の世の、この世の神なんですよ、支配してるんですよ。でも次の世は人間が支配するようになります。なぜならば人、あのイエス・キリストが人として形をとって今の世において勝利を得られたから、これでも、あの、勝利を得て、そして次の世は、人が見つかると逆転します。まあ、ね、それは、その辺がポイントではありませんけども。で、もう一つ言いたいことは、マタイの福音書19章27節。その時ペテロがイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこで、イエスは彼に言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子は総の栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も自由の座について、異性の自由の部族を裁くのです。で、私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ、先の者が後になり、後の者が先になることは多いのです。で、世が改まるときとは次のようなときであり、そのときは主につく順位でした。高い地位につくということです。で、ね、ここに書いてありますんで、あの、読みますけども、やっぱり今の世でいろんなものを捨てる、だから、あの、どっちの世でもいい思いはできないっていうことを覚えてください。今の世でもうまいことやってですね、あの、人柄もいい評判でですね、あの、いい思いして、で、次の世でもやっぱり、あのずっと上の位ってないんですね。で、ジュニア氏がそうですよね。やっぱり、あの、いろんなもの捨ててますよね。ペテロ自身がね、あの、網も捨ててね、従ってきますね。でも、それを捨てたんで、次の世においては、幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぐっていう感じですね。だから、お願いになります。で、ですね。そして、次見たいのは、3番で、すべてのクリスチャンが週末を経て、 次に移れるわけでも復活するわけでもない。でルカの福音書20章35節、次のようなことを書いたんですけども、これ注目してほしいのは下に下線を薄く引いたんですけども、次のように入るにふさわしくって書いたんですよ。次のようにどんなクリスチャンも自動的に入るって書いてある。いやね、ふさわしいって人はいるって。ってことは、ふさわしくない人もいるってことですよ。こう覚えてるぐらい、なんか意地悪言ってるみたいですけども、あの、嫌なことばっかり言うなって、だから嫌なんだって思う人いるかもしれませんけども、僕は皆さんのためであります。勘違いしちゃいけません。そして、死にの中から復活するのに、ふさわしいと認められる人たちはって書いてあるんですよ。だから、死因から復活に、この人はふさわしいと思うから、あの、復活するクリスチャンっていいんですよ。でもはっきり言いますよ。この人はクリスチャン生活やってきたけども、どうしようもないからこの復活させるの、これやめとこうっていう人いるんですよ。そういうふうにしか読めませんよ。どうですか、皆さんはどう思います。私のちょっと思い込みすぎですか。だってふさわしいってまだ書いてますよ。そうじゃないとね、どんなクリスチャンもそのまま文字通り自動的に復活するとは書いてないんですよ。だから、あの、今のキリスト教会でクリスチャンが盲目的に信じている教理が、実際に御言葉が言っていることと微妙に違うんですよ。だけども、後になってそんなはずじゃないとか、騙されたとか言っても、皆さん自身の問題ですから、自己責任の問題なんで、御言葉はよく読むようにしましょう。で、我々はそのように理解しました。だから、すべてのクリスチャンがそうじゃない。だからそういう意味で判断が出てくるわけですね。学校だとそうじゃありませんか。小学校から中学校行くなんて、これ義務教育ですからね、あの、心配しなくても嫌でもね、あの、年が来れば、あの、中学校を制服していくんですよ。子供と子供だから。でも、私ね、私、高校行くとき、あの、散々親に脅かされましたよ。高校は義務教育じゃないんだって、しょうがないですね、親もね。うち6人も兄弟いましたから、ね、親も大変だったんですよ。だから、あの、都立高校って安かったんですけど、私立高いですから、都立に受かったら行かせてあげるって安いから。で、もし入れなかったら、それっきりだって、お前は納豆屋をやれって言ったんですね。どうして高校入れないと納豆屋やらなきゃいけないのかよくわからないんですけど、それ納豆屋が嫌だなと思ったんですね。皆さん納豆屋見たことないかもしれないから、いいもあればわかりませんけども、あの、嫌だったんですね。朝来るんで、納豆納豆って、そういえばなんか若そうな子やってるんですけど、あれかと思ってね、嫌だったんですけども。で、私だから、中学まで勉強しなかったけど、高校入るためにやっぱり勉強しましたよ。あの、勉強しないと入れないと思ったんで。それ良かったですね。親の脅かしがあったから、親は全然勉強してなかったけど、ただ脅かしたんですよ。だから私一生懸命勉強しましたよ。で、ちゃんと入りましたよ、都立高校ね。で、それは、あの、自動的に入れるもんじゃないんで、やっぱり学校で落ちた人もいましたよ。学校入学試験行ったらね、あの、私の前の番号とかなんか抜けてましたよ。不吉な感じですけど、私の番号ありましたけどね。だから、高校に入るのにふさわしいと点数で認められた人は入るんです。ふさわしくない人は入らない。だから、復活もそうだし、次の世も、自動的に入ると思っちゃいけないっていうのはここで御言葉です。で、だから、御言葉にない極端なことをレムナントは言おうと思っておりません。あの、何でも何でもシビアに取るとかね、野球の審判でも何でも言いませんか。何でもこれはもう最悪っていうのは何でもこう、議員とかみんな悪く取ってアウトにするとかね。で、みんな選手が怒っちゃうってことですけど、そうじゃないんです。あの、御言葉言ってることを素直に読みたいと思うんですけども、ただ、理解したのは、次の世は自動的に入るわけじゃない。ふさわしいと認められないと入れないっていうのが聖書の主張です。で、この辺は見ておきたいと思います。で、ふさわしいと認められるっていうことに関連したんですけども、一つは、で、ここで、認められた人たちは、目取ることも、嫁ぐこともありませんっていうので、次のように皆さんが入れれば、明確入った時には、もう皆さんの体には男とか女っていう区分ないんですよ。だから、あの、結婚もないんですよ。残念だとかで、かもしれませんけど、結婚するのはこの世でやるしかないです。次のように期待してて言ったら次のないって書いてあるか、男もないって書いてますか。ということは、あの、わかることは、 今の男女 の区分のある今の肉体を持つ人類っていうのは今のだけ の特注品みたいなもんですよ。今の世だけで通用する体であり、次の世には一人として今の男と女の体を持った人たちは一人として次の世にそのままいけないんですよ。ということはここでやっぱりさっきの話じゃないんですけども、あんまり言いたくないんですけども、天のね星とか焼け崩れた時にやっぱり星だけじゃないんだってことですよ。やっぱり人間の肉体を持った人たちもやっぱり後の世に行かないってことはやっぱり終わっちゃうんですね。今のような全てが破壊された時にやっぱ終わってしまうということで、だから皆さんが復活してそして次の世に入ることは必須であります。そうないと他の今の男女の肉体を持った人たちが滅びる時が来まして一緒に滅んでしまいます。だからこのことは非常に大事だっていうことであります。脅かすわけじゃありませんよ。無理に聖書をこじつけて何回レムナントって人を脅かしてんじゃないかっていう、そうじゃないんです。そうじゃないんですよ。で、見たいことは、パウロも同じことを言っています。第一コリントの15章50節。私めが言ってると同じことを言っています。第一コリント15章の50節。読みます。兄弟たちを、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんってことです。だから神の国って次の世ですよね。だから血肉の体って今の皆さんの男女に分かれた体ですよ。で、今のテレビでは、なんだかおねえ言葉を使う人がよく出てくるって、うちテレビ見てないかわかんないですけども、でそれとしても、場合、男か女かどっちかですよね。で、どっちにしても、そういう、今の体は、今の世限定版です。次の世に、通用しないし、次の世は、そんなできなくなっちゃうんです。だから、こう書いてるんですよ。ね、パウロの言ってちょっと穏やかなニュアンスですけども、言ってることは、次のようにいかないってことですよ。血縁の体、神の子の相続できないってことですよ。で、朽ちるものだからです。今の我々の体は。朽ちないものを相続できない。で、どうするのかって言う、だから、次の相続するクリスチャンってどうするのかって、その次の50節に書いてあります。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。で、終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。だから、キリストの再臨の時に、一つは殉教したり、キリストについて亡くなった人たちは、よみがえって復活の体になります。イエス様みたいですね。で、復活の体は死ぬことがもうありませんので、次の世で通用します。そうですね。で、我々は、そしてその時、生き残ってる人たちっていうのは、殉教しないで最後までずーっと観覧して、逃げて逃げて、あそこ逃げて、こう逃げて、ガーッと逃げて、で、キャリアの時があって、なんかもう、名誉なんだか不名誉なんだか、イエス様って生きてあった人は、おめでたく、めでたく、変えられるんですよね。だから判決を犯しちゃダメですよ。ただ生きてたって言ってもね。正しく残った人は変えられるんです。なぜなら変えられないと次の世を生活できないからです。今のままの体はそれこそね、今の我々の体でね、普通深い海の底で生きていけないようにですね、このままの体ではですね、アクアラムとかつけないでこのままでは生きていけないと同じように次の世に適応できないし、そういうもんじゃない、そういう仕様じゃないんです。今の世は限定版なんです。だからそういうことを言って、そうすると話が合ってくるんです。だから明らかに、だから今のクリスチャンでも時々勘違いしてることを言ってるんですね。だけど聖書は明らかに あの男と女のこういうカードを持ってる。でこれは朽ちるものであって、それは今のが終わった時に全て滅んでしまうということですよ。だから我々がキリストの復活のカードをもらわなかったり、またはね生きてそしてままそのまま変えられなければ、栄光の会に変えられなければ、次に入ることはできないということで、他の滅びる人はもう60億のほとんどだと思うんですけども、そういう人と一緒に滅んでしまうということですよ。だから必須なんであります。あのね、準備に入っていくのにね、あのそういう潜水用具が必要なように、次のに入るのに、あの体が変えられるということは必須なんです。だからこれは冗談でも何でもなくて、聖書は全部筋回ってるんですよ。だけどでも我々あの固定観念って強いんですよ。だってね、昔からあの人間ってね、男と女がいて、お父さんがいて、お母さんがいてね、それがふーっと常識として残ってますから、次の世もなんか男も女もいるんじゃないかとかね、結婚もあるんじゃないかとかね、やめると思っちゃうんですけども、聖書は全くそういうと言ってないんですよ。で全然違う感じなんですよ。だから残念ながらということは、いろんなことを総合するとやっぱり今の肉体の体を持ってるっていうのは、今が世の終わりだっていうことはどういうことかって言いますと、今が世の終わりってことはもうあの蛍の光が鳴ってる頃ですよ。もうじきこの今の全ての人類が、あのある意味では寿命が尽きてしまうっていうことであります。舞台の光って何かっていうと、パチンコ屋じゃないですよ。あのパチンコ屋じゃないです。あのそこの府中の駅前に軽文堂っていう書店があるんですけどね。でちょっと10時にしまうんですね。10時5分前にって本を選んでると鳴り出すんです。舞台の光、早く出てけって舞台の光、ああ買わなきゃ買わなきゃ、まあ追い出されちゃうっていう、そういう意味ですけども、世の終わりってことはもうそれがで、世の終わりの兆候はいろいろ出てるってことは、あの言いたくないんですけど、絶滅とかね、 3.11 の災害だってね、あの変に冗談とか言ったら不謹慎になってるんですけども、もっと大変ですよね。数万じゃないですよ。今の世界中の人口で60億ですからね。でもこれってほとんどやっぱり神を正しく信じなきゃ滅びますよ。あの言いたくないんですけども、でもやっぱり多少ははっきり分かるように言わなきゃいけないですからね。曖昧なこと言ったら何セミナーしたいって言ったけど何も分かんなかったってなっちゃうんで、感じですね。で私は望んでるわけじゃないんですよ、そういうことを。エミはそういう趣味じゃない、いや趣味じゃないんですよ。あそういうなんか破壊とかこういうその滅びるとかそういうの好きなんじゃない、いや違うんですよ。見事も読んでいくとそう書いてありますからね。だからそれを私の思い込みじゃいけないんですけども、どうしても出てくる結論ってしょうがないと思うんですよ。で、もう一つ見ておくことはですね、ヘブル書の1章11節。天地は滅びるってことは書いてあるんですよ。ヘブル書12章11節。あれ違うか。あ、ごめんなさい、間違えました。ヘブル書1章でした。1章の11節。10節から見た方がいいですね。ヘブル書1章の10節から見ていきます。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流れられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。このあたりの箇所は結構怖いこと書いてるんですよ。あのね、十節繰り返しますけども、はじめに地のもとを寄せられました。天もあなたを見ておられます。だから天地のことを言ってるんですよ。さっきペテロの手紙にあの言っていたように、天地はね、ごう音立てて滅びせるとか何とか言って、そのことを言ってるんですよ。で、十一節でやっぱりペテロと同じことを言ってるんですよ。天も地も滅びるって言ってるんですよ。で、あっさり書いてあるから、あんまり実感ないんですけども、天ってこれ、太陽が回ってる天ですよ。北極星がある天ですよ。 で、その天が滅びるって、我々一度も見たことないし、それは見ないでしょ。しょっちゅう天と滅びるって、そんなこと困りますよね。ねえ、花火ならね、ちょっと火つければすぐ燃えてなくなりますけど、花火じゃなくて天と地がそんなしょっちゅう燃えてこうやって困るんで、誰も見たことないんですけども、我々は想像を書いてるけども、でも、神の言葉は、どんなにあっさり書いてあっても、書いた通り実現しますので、真面目になきゃいけないです。で、ここに、やっぱりこれらのものって天も地も滅びるって言ってるんですよ。だから天が滅びるなら、天は太陽とか月ですよね。で、地が滅びるって、地って我々が座ってこの立ってるこの地球ですよ。で、地球が滅びたらどうなりますか。皆さんの家だけ助かりますか。そうなんですよね。なんか私ラッキーマンだから大丈夫だって、そういう問題じゃないと思うんですよ。やっぱり地球滅びたら、あのマンションもね、この間の津波の時も大丈夫で残ったマンションもやっぱ滅びちゃうと思うんですよ。そうですよね。だからやっぱりそうなんですよ。でしかもここに天と地に関しては全てのものは獣のように振りまして、だから天も地が古びてしまうんですよね。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。で、これらを獣のように取り替えられますということは、古い天と地はお払い箱になって、そして今度新しいお乳の天と地を着るってことを言ってるんですよ。ね、だからそういう意味ではリサイクルはない、リサイクルはない。天と地に関してはリサイクルショップがありますけどね、府中にもね、リサイクルショップってあるんですけども、そういうリサイクルっていう感じじゃないんです。やっぱりそれはこの世が終わるときにやっぱり終わって、そして新しい天と地が来るっていう、そういうパターンなんです。だからそういう意味では全ての言葉が良くも悪くも合致してるんですよ。矛盾ないんですよ。だからどうぞそのポイントを覚えてください。で、黙示録にもそういう箇所ありますよね。天と地、黙示録、まあ引かなくてもいいですけど、黙示録21章の一節で、いや、私は新しい天と地を見たって、古い天と地は過ぎ去ったとか、なんかそういう言葉ありますよね。だから聖書を一貫として流れてる概念は、この世の終わりに今我々が住んでいる天も地も文字通りペテロの手紙みたいに御恩を立てて滅び去ってしまうということです。で、天地より滅びるから、そのなんか悪い漫画みたいに、そんなリアルに人の死んだところとかそんな聖書に書いてないけども、想像すれば分かりますよね。ね、想像すれば天地滅びちゃったらやっぱりうちの家だけ助かるってないだろうなと思うんですよね。ないですよね。どう考えてもないですね。やっぱり本音だってことですよ。だから我々クリスチャンに関連しては、どっちかであります。皆さんがね、復活するか、また最後まで生き延びてそれで変えられるかですね。どっちかがないと次のに入るってことはありえないんであります。そういう感じですね。そしてそして次は次言います。4番、週末の日にクリスチャンのより分け選別がある、花嫁の選別。これは散々嫌ってことをやったんで、もうあれですけども、花嫁とね、花婿、花嫁と花婿じゃなくて、賢い花嫁と愚かな花嫁の箇所ですね。これでは、まあ皆さんに散々言いましたんで、もう嫌ってことを聞いてると思うんですけども、やっぱりクリスチャンの中でもより分けがあります。だからそういう意味では、やっぱり聖書の言うことが正しくて、命に至るもん、永遠の命に至るもんってやっぱこう狭いんですよ。そしてその道も狭い。しかもそれ見出すのも稀なんですよ。だから、レブランって行くと厳しいことやるなと思うかもしれませんけど、私だけは厳しいこと言ってなくて、聖書は厳しいんですよ。だけどでも、あんまりそれ言わないっていうだけなんですよ。でも、どっちがいいのか。厳しいこと言われたけど、ちゃんと次の行けるのか。それとも甘いこと言われたけど、この世の不信心な人として滅びちゃうのがいいのか。そういう問題ですね。でも、御言葉は明らかにクリスチャンにもより分けが書いてます。で、花嫁は明らかにこれ、二種類のクリスチャンですね。 片方がクリスチャンで、賢い花嫁はクリスチャンで、愚かな娘は未信者って、それは無理な解釈です。それ違う、なぜなら未信者はキリストの花嫁になりませんからね。違います。で、麦もやっぱり選別ですね。これも散々言いましたけど、良い麦と、毒麦とは分けられるということです。で、で、毒麦の方は、やっぱり、火で焼かれてしまうというね、そういうことにならないように聞きたいと思います。で、毒麦は、前も言ったと思うんですけども、これ、御言葉に関しての、例えです。だから、なぜなら麦でパンを作りますからね。だから、皆さんが、インチキな教理とか、真理と異なった教理をガーッと受け入れていくという時、さっきの証にもありましたよね。そういうインチキな教理を受けていってしまうとかですね。そうすると毒麦みたいになっちゃう可能性があります。だから、なぜなら敵が毒麦をまきますからね。そうすると、ですので、正しく我々は御言葉を受けていかなきゃいけない。で、魚の選別がありまして、良い魚と悪い魚がありますけども、これは、書いてありますよね。魚も聖霊の水の中に生きるものとしてクリスチャンの盾。で、魚言いますよね。ペトロが言ったように、あとあとね、人間を取る漁師にしようって、漁師、魚を取りますから。で、魚の中に良い魚、悪い魚があるように、でも、我々が受ける霊によって、聖霊を受けていれば聖霊によって、正しい歩みしますけども、でも聖霊と思ったら、悪霊に従ってなんかこうね、いろいろ罪を犯したりとか、難しかったりすると、悪い魚として、火の炉に投げ込まれちゃう可能性があります。だから、このあたりは気をつけなきゃいけないということであります。そういうポイントがですね、あるということがあります。で、このあたりを見ていっていただきたいというふうに思います。で、そして、ですね、あとは、で、5番。今の世のほとんどの人が滅びる日が来るって、まあ何かというと滅びとかね、絶滅とか嫌な言葉ですけども、まあ、シビアに見たいと思うんですけど、ルカの福音書20章34節。イエスは、これさっきの言葉と同じですけど、イエスは彼に言われた、この世の頃は目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしい、死人の中から復活するのにふさわしいと認めない人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは見つかりのようであり、また復活の子として神の子供だからです。で、この記述から次の世においては結婚は不要、男女の区別は不要、なぜなら永遠に死ぬことがないから、結婚して子供を産み、子孫を増やす必要はないことがわかる。今の男女の体を持った人々は次の世が始まった時にはもう存在しなくなることがわかるから。さっきも言いましたように、男と女に分かれて、そして子供を産むっていうのは、今の世というふうに、人間の寿命は短い100年ぐらいしか生きないっていうことを前提とした特別な仕様なんですよ。人間の体っていうのは。そうですね。でも、次の世はもう、人は永遠に生きるってことが前提なんですよ。で、永遠に生きる人が子供を産んだらどうします？したら、誰も知らないから増えて、もう天国住むとかなくなっちゃいます。そういうことですよね。そうですよ。増える若い、一人も知らないし。今では、ねえ、100歳ぐらいでみんな死んでるから、ああ、とか言ってるうちにね、まあ、おじいさんの家に住もうとかね、おじいさんも死んだしっていうことなんですけど、だから、で、結婚、男女が分かれてって、そんなロマンチックな方だけじゃなくて、人間が死ぬから子供を産まないと人類絶滅してしまうっていう、切実な要求があるわけですよ。まあね、だから、そうじゃないとね、子供一人産まないと、アダムエブで終わりっていう感じですよね。千年ぐらい生きたけど、それでおしまい。だから、今の世の人間は必ず死ぬっていうことを前提とした、仕様なんですよ。男、女が産むっていう。でも、次の世は、そういう意味では合理的なんですよ。なんか、男も舐めないってなんか味気ないなと思わないでもないかもしれませんけども。しかし、それって、もう子供必要ないって、また誰も彼も死ぬかない、死ぬことはないからって。全く合理的なんですよ。だから次の世って本当に永遠なんですよ。一度入ったら死ぬとないんですよ。ないんですよ。なんか嫌だなっていうかね、わかんないかもしれませんけど、だから神様はそういう意味で選んでるっていう気がするんですね。さっき花嫁花婿のことがありましたけどね、男性だってね、 女なら誰でもいいということはないだろうと思います。女性に至ってはもっとそうですね。男なら誰でもいいということはないと思うんですけども、で神様はやっぱり結婚に例えて言うということは、真の意味で結婚相手ってね、一緒に暮らす人って選びますように、やっぱり今の世というのはある意味でこう露骨な言い方をするならば、今の世において、結婚ということをするならば、キリストの花嫁が選ばれている時なんです。本当の意味で永遠を過ごすにふさわしい人は誰かっていう感じですよね。で花嫁を選ぶ感じで、そういう感じであります。でその人と後の世を暮らすということです。次の世を暮らす、そういう意味で合理的っちゃ合理的なんですよ。だけど結婚相手ってほんの多くないですよね。でそういう意味合いでほんの多くないっていう感じだから、そこで人間の考えと人の考え違うんですよ。ね、結婚するときね、女は誰でもいいじゃないか、男は誰でもいいじゃないか、寄り込みするかんとか、それは他人だからそう言うんですけども、本人はそうでないと同じように、やっぱり次の世っては神様が備えますし、キリストが備えますので、やっぱり神の視点に立って次の世のことを考えなきゃいけません。やっぱりこれはね、他の箇所では死を救われる人は少ないんですかって言った時、イエス様はそれを否定してませんからね。いや次の世は、救われる人はもうやってほどいるよって、心配するなって言ってないですよね。肯定してますよね。ね、力を尽くして狭い門から入るようにしなさいって肯定してますよ。それね、やっぱり狭いってこと言ってるんですよ。だからそれに書いてるものはそれに理解しなければいけません。というのは相手あってのものですからね。結婚って相手に選ばれて初めて結婚すると同じように、次の世もやっぱり選ぶのは神様だったりイエス様だったりしますからね。こう無理やなとかね、面食いちゃダメだとか、そういうこと言ったってそういう問題じゃないですよね。だからこれで人間っていうのは聖書を読むときにどうしても自分中心に読むんですよ、どんなことも。だから神奈川建設なんていうのは自己中心の最たるもんですよ。神奈川に合わないって言ってるんですね。でまた次の世に入ることに関しても、人間の考えがキリスト教会ぐーっと蔓延してますから、もう次の世なんてクリスチャンも漏れなく入るっていう感じですよね。当たり外れ券なし本当ですか？いや違うんじゃないかなと思うんですけど、どうしてその根拠、その思い込みの根拠は何かと思うんですけど、みんな人間の考えなんですよ。だけどでもいくらそれこの今の教会で通用することだって後々になるとこれ当てが外れる可能性ありますので、だからセミナーやってるんですよ。あまりにも常識が違うからですね。だからどうぞ、そういう意味では、今時間ですね。で、ここに書いてますけども、次世に入るにふさわしいと認められた人々のみ、この復活の体が与えられ、次世に入ることがわかる。それでは今に在男女の区別を持つ体を持ち、この世に属する多くの人は次世にあってどうなのか。どうなるのかというより、おそらくこの世が終焉するその日、誰も彼もこの世と一緒に滅ぶことが予想される。もしそうなら、今私たちが永遠の命を正しく獲得することが必要である。だから、運命はどっちかですよ。だから、そういうふうに、聖書は、親切なんだか親切じゃないのか分かんないですけども、60何億人もの人が世の中に滅びるという細かくは書いてないんですけども、でも、類推できるわけですね、さっき言いましたように。天持ちも滅びるんだな。やっぱりそこに住んでるね、犬も猫も死ぬように人間もそうだってことですね。だからやっぱり今の世のことっていうのは今の世で終わっちゃうんですよ。で天の地も含めてですよ。だから天と地さえ今の世にしか有用でないなら、次の世に用いることができないなら、残るものは何もないんですよ。タンス預金したって残らないんです。それダイヤの指輪があるって言ったって、それ次のように用いられないんですよ。ですよね。だからそういう意味で我々はそのあたりをはっきり理解し、そしてこの世でしか通じないものに、肯定してしまって、そして あの後の NH を書くときに失敗してしまった、全くの失敗なんだよ。だから正しく区分し、そして最も大事なものをですね、あのきちんと獲得するように、求めたいというふうに思います。じゃあとりあえずここまでにしましょうかね。じゃあちょっと一応ちょっと置いて、じゃあ